風の時代の開運学、自分発見ラジオ。こんにちは、開運とパワーストーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではトヨピーさん、前回恋愛運や金運を上げるおすすめの石について教えてもらったんですが、まあ人によってね、詳しく、
まあ違いますね、はい、状況と、はい、
そう、状況によって変わるから一概に言えないってなったんですけど、でもやっぱり恋愛運、金運ときたらちょっと仕事運気になる方もいるんじゃないかなと思って、
はいはいはい、まあ仕事運と金運って僕何が違うのかよくわからない部分もちょっとあるんですけどね。
ああ、まあ確かにつながりますね。
そうですね、僕ちょっと前回金運どういうふうに話したか全く覚えてないんですけど。
その時を生きてますから。
はいはい、まあまあ、で、いや、大体言ってることはそんなにぶれないはずなんですが、うん、そもそも、なんていうんですかね、運っていうものをどう定義するかっていうところが割と重要で、なんか、金運にも少し戻りますけど、割と何て言うのかな、巷ではですね、宝くじが当たるとか、はい、臨時収入が入るとか、なんか、お金が降ってくるけど、遺産を引き継ぐとか、よくわからんけど、なんか金運ってもしかしてそういうふうに見てんのかなっていうふうにちょっと思ったり。
そうかも、なんか受け身で何もしなくても大きい額が来るとか。
そうそう。でね、いや、なんか普通に考えたときに、その金運っていうのは、例えばじゃあ、まあ給与が上がる。まあもちろん臨時収入が入るとかいいけど、仕事がうまくいくとか、例えば、そうですね、普通にサラリーマンやってる人とかでも、まあもちろんそういう臨時収入とかはあると思うんですけど、いい仕事が見つかるとか、なんかいろいろそういう現実的なところから、うん、あとはまあなんか自分で仕事されてる方は物がよく売れて儲かるとか、うん、あと投資をやってうまくいくとか、まあいい副業に出る、うん。割とそういうようなことも含めてというか、そっちの方が現実的だと思うんですよね。割と。
確かにそうですね。
うん。ということは、結局そのお金とかそういったものの循環が良くなって欲しい現実を引き寄せることができるっていうことが、まあ金運っていうことだよねって僕は、ちょっと思っているんですよね。まあお金を扱うそのエネルギーが膨らんでいくような状態に、まあ上向きになっていく状態が金運が上がるっていうことだと僕は解釈してるんですよ。もちろんそこの中には臨時収入とか、そういうくじとか、まあギャンブルもあるけど、うん、はい。で、まあなんで仕事運もまあちょっと近いよねっていうところはあってですね。まあ一つは、循環が良くなるってことかなとは一つ思ってます。循環っていうのは、はい、例えばお金とかもそういうこと、まあその仕事の、そうですね。まずは人ですよね。いい人が自分の周りに集まってきたりとか、うん、まああんまり嫌な人は出て行ってもらうとか、いい仕事が来るとか、うんうん、自分のやりたいことをやってるとか、そういう感じでエネルギーがちゃんと回ってる状態で自分がやりたいこととか、自分の、まあ生活とか人生レベルが上がっていくような感じに仕事がまあ言ったらこう発展していくような、そんな感じのイメージで、まあ僕は仕事運ということを一応定義するんですけれども、はい。はい。
だからまあ、そうですね、
めっちゃざっくりしてんのかな、運っていうものに関して。どうなんだろうな。よくわかんないけど。
わあ、でもそうやって、しっかり、まあ、自分なりにというか、なんか、運、それぞれの運、金運、仕事運もだし、そもそも運自体を定義した方が行動しやすいですね。
まあ、なんか行動しやすいというか、そうそうそう。なんか、変な、なんていうかな、めっちゃ漠然としたものっていうのは、良くなったかどうかもよくわかんないじゃないですか。最近なんとなく運がいいよねとか、ああいうものは、まあまあ、あれも一つの運なんでしょうけど、僕はまあなんかそういうものを、なんか、自分が運っていうものを研究してるけど、そこを運とあんまり考えてない
ん
ですよね。なんか良くなる。まあ、そうですね。割と現実的なところかなと。で、そんな中で、やっぱりじゃあ、いい人が集まってくるとか、いい仕事が舞い込んでくるとか、舞い込みやすいとか、流れが、例えばじゃあ、追い風なのか向かい風なのかみたいな感じですよね。自分が、電車を漕いだ時にめっちゃそれがうまくいかずに大変なのか、なんかスルスルうまくいくよね、みたいな。で、そのスルスルうまくいってる状態が、まあ、運がいいよねっていう状態だっていう感じですかね。まあ、お金に関しても仕事に関してもですけど、
うん、うん、
そう、だからまあそれってなんかその自分らしいっていうところとか自分の、状態、力とか本来持ってるものをちゃんと分かって発揮できてる状態っていうのが、まあ、良い。まあだからパワーストーンとか選ぶときにも割となんかそういう感じですよね、うん、自分のちゃんと直感力を働かせるとか自分のその状態を整えるとか結局その人の その時の状況によって、まあ、何がなんか詰まってんのか、何が問題なのかは違うじゃないですか。だからそこを作るっていうような感じのものが、まあ、その時の仕事としてはいいんじゃないのとか、そんな感じですよね。
そうですね。状況にもよりますからね。例え
例えば、
ば、
そうですね。基本的にその僕は石をそのパートナーストーンという考え方とテーマストーンという考え方。いったパートナーというのは、マラソンでいうとこの伴走者みたいな感じであったりとか、一緒に走ってくれるペース配分。まあ言ったら自分の状態を、まあ一番ニュートラルでいい状態に近づけてくれるような存在ですね。例えば、楽器とかも時々チューニングを仕上げないとちゃんとした音で鳴ってくれないよね、みたいな。まあそういう役割の石。そしてテーマストーンというのは何か問題とか願望に対して特定の方向に割とサポートしてくれるみたいな感じ。石を分けてはいるんですね。考え方としてね。別に完全に分ける。で、まあテーマっていうところで、例えばじゃあ仕事で言うと、そうですね。どういうことが問題になるかな？まあ、やっぱでも、例えばですけど、やっぱり人間関係があんまりうまくいってないから、そういうところがもしかしたら仕事に対してネックになってるとしたら、そこをサポートする方がいいんじゃないの？とか、頭をめっちゃなんか使う仕事をしてるんだったら、インスピレーションとか頭の整理とかがしっかりできるようなサポートしてくれる人がいいんじゃないの？みたいな感じなので、まあ、なんていうんですかね。よく石の本、まあ僕も書いてる中で仕事運とかって書いてるやつありますけど、本当のことを言うと、その時の状況で何必要かによって違うよねって話ですよね。
ね、そうですね。何にそもそも悩んでるのかも、やっぱり自分で把握してないと。
そうそう。何が仕事に対して今プラスになるのかって状況によって違いますからね。
ね、人によってはやる気を、まあ、ざっくり言うとやる気を出す活発的な石なのか、もしくは緩める石なのか。
そういう場合もあるよね。なんか、今、とにかくエネルギーが足りなくて、なんか仕事に対してなかなかちゃんと向き合えないとしたら、まあ、例えば第一チャクラあたりの、その肉体に作用するようなエネルギー系の石を持つ方がいいかもしれないし、言ったらもうなんか仕事を頑張りすぎてて、なんかその空回ってて、なんか体とか精神が病んでるみたいな感じだと緩める方がいいかもしれないよね、とかね。だからまあ、
活発になるとか、先ほどおっしゃってた、仕事に対してなかなか向き合えないって時は、第一チャクラ、自分の体の方にやっぱアプローチした方が。
そうです。で、まあ僕とか一応その、例えばチャクラとかも含めて、ちゃんとした選び方もお伝えしてるんですけど、結構その質問が来る中でものすごい頭でバキバキに考えすぎてる人が時々いるんですよね。これが正しい、これがどうかみたいな。で、まあ本とかの知識、まあもちろん参考にしていただくのは全然いいんですよ。だけど、頭で考えてるものと本当に必要なものって結構ずれてることはめちゃくちゃ多くて、直感で、まあ、選んだ方がいいですよっていう場合、なんでそういうことを言うかというと、まあ、潜在意識とか直感って自分に必要なものを、まあ、直感がちゃんと働いてる場合はね、自分に必要なものなんとなく分かってることがあるから、その意味的な後付けでこう付けられたものよりも、石を見た時に、あ、これ欲しいって言ったものが、実は今必要だったりすることは結構多いんですよね。なんなら仕事に関しても他のことに関してもうまくいく状態にするためには直感が働ける状態に仕上げるっていうことがまあそもそも重要だったりするんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。だからね、なんか、まあ僕がなんか本とかいろいろ書いてその知識的なところをごちゃごちゃ伝えてきた人間なんですけど、ただなんていうんですかね、もっと自分の感覚とか直感を、まあ、信じることを、とりあえずやってみる。みたいなこと。まあ、これ結構練習しないと、なかなかその感覚にならないんですよね。
なんかもう小さなことからですね。何が今食べたいかとか。
ああ、そう、そういうこともそうだし、そうですね。だから、脳が、ちょっとストレスめっちゃ抱えてたりとか、自分の状態が悪くなってると、そうですね。何が自分食べたいかとかも、自分の体に悪いものを選択してたりとか、自然にしちゃって。
なるほど。何が食べたいかわからないから適当に食べるじゃなくて、あえて悪い、まあちょっと体に、なんかまあ偏りすぎる栄養が、ものを取っちゃう。
例えば、ファスティングってね、なんか、ご存知ですかね。
い。なんか飲まず食わずで。
ま
な
ず
か
は一
なか。
応、飲むんですけど、一応必要な栄養素は取るんですけど、
は
まあ、
い。
断食に近い、
あ、そうそうそう。
体のデトックスなんですけど、あれって、なんか5日か6日ぐらいをやっていくと、脳内のデトックスも相当されるらしいんですよね。
いますよね。
で、そうなると、例えば、普段だと美味しいと感じたものが、ファスティング、例えば終わった後って、なんか気持ち悪いと感じたりとか、前だったらこういうのあまり欲しくなかったものを、なんか美味しいと感じたりとかっていうことが、まあそういうのに気づいたりするわけなんですよね。で、ただ、一回クリアリングされたから、本当に自分の体に合うものとか、何が合わないかっていうのをちゃんと判断することができるみたいな感じ。まあ割となんかそういうことが、まあ、何ですかね。まあ、必要というか、直感を上げてる状態って割とそれと似てるよね、みたいな感じですよね。
ああ、なるほどね。まあ、確かにそのファスティングをしてデトックスするのもありだし、そもそも脳にストレスがかかってるってことは我慢してる状態が続いてる。
慢っていうわけではないかもしれないですけど、まあ、いろんな生活の中でいろんなストレスがかかってるんだと思いますよ。僕もちょっとよくわかんないですけど。それがなんか不安だったり恐れだったり、あとはそ
あ、
の食
そう
べ物と
か。
か、いろんなものがかかってる。だから、それは、ファスティングでも抜ける場合あるし、例えばそういうエネルギー系の治療、施術をされる方とかでも抜ける場合あるし、音的な対応でもいける。アロマとかでも、そういうことが抜ける場合があるし、っていう、まあ、いろいろなパターンはあるみたいですけどね。ちょっと
れも。
仕事からぶっ飛びましたけど。
やっぱり、でもね、やっぱ仕事も自分の感覚をいかに信じれるかってところも大事だよってことですね。
まあそこは練習していくこと大事ですね。まあ一応仕事運で、そうですね。仕事運ってところでお勧めしてる石って言ったら何がいいのかな。まあでも現実的なところで言うと、やっぱりちゃんとエネルギーを湧き上がらせていくとかで、まあそこは足りないと思っている方であれば、女性とか、女性はでも特に赤系の石いいかもしれないですね。なんか、ルビーとかガーネットとか、まあ他にも赤系。ロードナイトの赤いやつとかっていうのは、もちろん生命力もあるんですけれども、女性って例えば、何ですかね、ちょっと色っぽい方とか、なんか華やかな方とかって、仕事もうまくいってる方多いじゃないですか。やっぱそういうなんかあとクリエイティブ、なんか創造のエネルギーだったりとか、なんかそういったところをサポートしてくれるので、女性にとっては赤い石は結構仕事としてはいいんじゃないかなって思います。もちろん男性も全然悪くないんですけれども、あとは、いろんな意味での循環ですよね。なんか人の関係とか、まあ前向きにエネルギーを回していくっていう意味では、シトリンとか、まあやっぱり何か目的を持ってそのエネルギーの方向性を集約していくっていう意味で、ルチル交通もいいですし、そうですね。あとは自分の中の冷静さ、ちゃんと自分を落ち着けて、いい意味でニュートラルにしていくっていう意味で、スモーキーコーツとか、まあそういう意味で、まあいろいろあるんですよね。で、今言ったように、仕事って言っても、どういう役割をするか、何を求めるか、こうやって違うわけですよ。
確かに。
はい。
じゃあ、やっぱり今のね、自分のまずどういう、何に悩んでるのか、何を望んでるのか、その状況を自分自身を知ってから、運を上
そう
げてい
ですね。
く。石の
もう、
エ
なん
ネル
か
ギー
ね、
も借りる。
そうです。で、僕ちょっと今難しくごちゃごちゃ言ってますけど、一番もうなんかシンプルに言うと、とりあえずご機嫌で言いましょうねって。
確かに。
自分の状態を、まあ、その体とか心とかの状態を、まあ、ちゃんと気づけるようにして、いい状態にしていくと、結局、その人に必要なものが、割と人とかいろんなものを介して、なんかこう、集まってくるんですよね。で、ご機嫌でいると、いて、そしてちゃんと自分がどうしたいのかっていうことをちゃんと持っておくと、まあ、なんだかんだ、こう、あんまり考えなくても、前に進むよとも思います。
そうですね。ご機嫌でいること。
はい、
ちゃんと理想も思い描いて。
そんな感じかな。は
いや、今回は、まあ、そもそも運とは何かとか、金運、仕事運の関係、そして、やっぱり仕事運というか、上げていくためには直感の大切さであったり、ご機嫌でいる大切さも伝えてもらいました。どうも今回もありがとうございました。
い、ありがとうございました。